瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の街づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っています。市長、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いい季節になりました、
ね、今日はなんとですね、瀬戸市役所1階のシビックスクエアに来ています。もう空が見渡せて、そして空気も気持ちいいですね。
そうですね、やっぱりこう5月さすき薫風なんて、ね、いいですね。
いいですね、はい、もう素敵なテラスですよね。真っ赤なパラソルなどもありまして、テーブルもたくさん並んでおります。ここではですね、先ほど隣のカフェデルルオーモーでコーヒーを注文いたしましてですね、はい、美味しそうなコーヒーが今並んでおります、はい、今日はこのコーヒーをいただきながらということで、また器も素敵ですね。これね、
1月にオープンをして、いろんな方がご利用になって、一番指摘が多かったのは、せっかく瀬戸で出してるのにコーヒーがテイクアウトオンリーで、瀬戸物で飲みたいというね、方がありまして、じゃあそれじゃあっていうわけで、市販のものっていうのも脳がないので、新世紀工芸館や瀬戸染付工芸館の研修生の作品を披露しながら、でそれでもって召し上がっていただこうと、こういうことで、今日高橋さんと僕の前には先ほど選んだコーヒーカップが並んでおりますけど、
なんか雰囲気がいいですよね
やっぱりいいですよね。
いただきます。おいしい。
コーヒーがおいしく感じます、
はい、さあそれではなんですが、新しい瀬戸づくりということで、まず具体的な取り組みについて伺っていきます。
そうですね、その前にですね、4月の14日午後9時26分、熊本で大変大きな地震が発生しまして、現地の方大変お困りだろうと思っております。お亡くなりになった方もお見えになって、心からのお悔やみと、それから怪我をなさった方、それから不自由な生活をされている方に心からお見舞いを申し上げておきたいと思います。本市も、どういうことでご協力をさせていただけるかなというようなことを思い続けておりましたけれども、アルファ米を5000食ほど現地にお送りしました。それから月末にかけて現場の方から倒壊家屋のいわゆる判定といいましょうか、認定といいましょうか、そういうことをやる技術者がぜひ欲しいということですので、ローテーションを組んで、早速今派遣の準備を整えたところでおります。いずれにしてましてもですね、瀬戸は九州全域からその昔集団就職で大変多くの方が来ていただいておりますので、熊本大分のみならず全県にわたって大変ゆかりの深い方ばかりでありますので、本市もね、できる限りのことはしなきゃいかんと、こんなふうに思っております。さて、瀬戸づくりなんですけれども、時代といいましょうかね、次の時代を考えるときに、やっぱり ICT とか、いわゆる通信、これは避けては通れないことでありまして、でこの度ですね、 NTT 西日本さんと包括協定を結ぶことができました、はい。でこれは街づくり全体をデジタル技術、つまりはインターネットや通信網を使いながら、いろいろと情報の共有をはじめ、あるいは情報の発信を含めてですね、デジタルの街を作り上げていこうということで、NTT さんも大変な力が入っておりまして、個別の例えば観光地としてのフリー Wi-Fi の その整備をして、来客の方々に自由にその案内を聞いてもらうというようなことも、実はそういうのは各所であるようですけれども、本市はですね、まちづくり全体を、具体的に言うと、例えば子育てに関わる、幼児期、それから小学校低学年、小学生といった段階ごとのいろんなサービスを、健康福祉の方で持ってるんですね、たくさん。ところが案外それが知られてないと、ですからむしろスマホかなんかでちょっとこう アクセスしてもらえれば、そういうサービスがこんなんありますよみたいなこともですね、デジタル体制を、あるいはデジタルのインフラを用意すれば、そういうことも可能なので、街づくり全体で市民の方々への情報提供というサービスをもっと高められるかなと、こんなふうに思っているところです。
この NTT 西日本とのまちづくりパートナーシップ包括協定というのは、じゃあそのお客様へのまちづくりだけではなくって、市民生活の上でも随分関わってくるんですね。
そうなんですね。まちづくりもハードウェア、例えば道路を直したりとか、あるいは公共の施設を作ったりすることもありますし、でもここでいうそのソフトの部分で情報が的確に欲しい人に届くような仕組みや仕掛けがこれでできるというふうに思ってますね。
私お客さん来てくれる、そういう観光のお客様ようなのかなと思ったら、それだけではじゃない
だけではない。でもっと面白いこと考えているのは、市民の皆さんに参加してもらって、アプリケーションソフトを作りながら、こういう情報をこのタイミングに市に集めたらどうかとか、こういう情報はどこへ行ったらこううまくこう掴むことが可能かというようなことも、お手持ちのスマホでできるようにしたいなとこういう思いなんですけどね。
ということ、瀬戸市のアプリっていうことになるんですか。
瀬戸市のアプリ、
なんかこれ面白そうですね。
ということをやってると思います。
はい。さあ、それからもう一つなんですけども、市長が市長になりました。で、去年からずっとですね、聞くこと第一主義っていうことを言ってらっしゃいまして、今市役所なので中にですね、じゃじゃーん、私市長へのメッセージというところ、はい、木の箱がありまして、はい、あそこに、皆さんの声をこう届けることができますっていうことを、ね、よくおっしゃってますけども、なんか皆さん結構書いてらっしゃるようですよね。
そうですね、正確には6月の昨年6月の20日から始めてるんですよね。で、今延べで460通ぐらい来てまして、これが紙の部分と、それから E メールの両方あるんですよ。
そうですか。はいはい。
で、これがだいたい4分の1がメールです。で、4分の3が紙で、まあいろいろあるんですよね。で、いろんな分野にこうまたがってるんですけれども、まあ今日ラジオでありますので、一つだけお願いしたいのは、すべての、460ぐらいは私が全部目を通して、で、関係部局でその回答を用意して返事を出すんですが、なんと返事が出せれるお名前と住所が分かっているのが 49% しかないんですよ。
あ、およそ半分ということですか。
はい、半分は匿名であったり何も書いてないとか、そういう状況ですので、ぜひ市役所の方も頑張って、みんなが総動員で答えを、用意してますのでね、願わくばお名前と電話番号なり住所なりを書いていただくと、大変その私たちもやりがいがあるので、お願いをしておきたいと思います。
あと、もったいないですよね。せっかくこういろいろ意見を書いているのに答えが返ってこないということになりますから ね。で、実際その集計の結果も出てるんですが、やっぱこれからこれを見てまた職員の皆さんもこう対応っていうのはきっと、
ね、ありますね。
変わっていたりとか、
例えば道路の問題、それから雑草の問題、公園の環境の問題、あるいはそのサービスの中身、例えば福祉関係の内容であるとか、それもいろいろ多岐に及んでますので、それは一つずつ直していけるものはね、直していきたいですし、今すぐ直すことができないから、まずは要望として受けたまわっておきますという返事も中にはありますのでね、全部解決が なかなかできなくて本当に申し訳ないんですが、
市役所にいらっしゃるとエレベーターの前にこの市長へのメッセージの箱、ボックスがありますの ので、ね、こちらで書いてくださるのもよろしいですね。さあ、それから5月になりました、本当に毎月毎月いろんなことがありますけども、市長ご自身が最近この出来事で印象に残っていることっていうのはどんなことがありますか。
そうね、やっぱり先月のことが多いんですけれども、第55回の瀬戸東総祭り、これに関連する行事で まあ、一つは東四郎トリエンナーレという、これは第2回なんですけれども、これはですね、まあ、世界広しといえどもおそらく瀬戸でしかできない、まあ、いわゆるコンテストなんですね。8月に実際にその採掘場から陶土を掘り出して、それで自分でアレンジをして土を作り、それと格闘して、まあ、本年の3月ぐらいまでに作品として作り上げ、それはやっぱり陶土が世界に誇る瀬戸の特徴の一つでもありますので、これはぜひ続けたいということを言っておりますが、瀬戸にいる陶芸作家の先生やいろんな方たちにも刺激を与えているようでございましてね、お祭りの時にそれの発表会に行きましたら、来年から市長賞を作るべきだとか言われましてね、いやグランプリはあるんですよ、グランプリは賞金100万円で、来年の展示会ができる権利があります。それから 4,5 名の方に審査員の特別賞、まあ、これまでが大体入賞と、でそれ以外に 4,50 点の入選というのもありますけれども、それに加えて市長賞ということなんで考えたいと思っていますけどね。
このトリエンナーレって3年に1回ということで、皆さんが同じ土をこう掘って、そこから同じ土でもこんなに作品が違うっていうのを見せてもらいましたけど、 すごい良かったですね。
グランプリのアウンというのも、まあ、非常にデフォルメしたその対の、ね、作品があるかと思えば、千の利休のお茶席のお人形さんから器みたいなたくさんね、ああいうその作品展であんなにこう何と言いましょうかね、組み合わせって言いましょうかね、あれは作品の数で15、6点こう並んでましたけども、あれもなかなか面白いなと思ってね。
まあ、世界広しといえどもこういうコンテスト、トリエンナーレってないそうですからね。
と思いますね、
はい。まあ、これも楽しみ。じゃあ市長賞ですね、次回はね。
そうね、もう一つはね、もう一つはそこで民間の発想で行われたその地元婚、それから族婚というのがあるんですけれども、まあ今回は特にこう族婚ということについて大変私は興味を持っています。それは瀬戸の町らしくて、4月は陶器の、まあ、いわゆる始祖といわれる東四郎さんで、したがって陶器といえば実は結婚9年目が陶器婚式というのがあって、もう一つ秋の瀬戸物祭りは時期ですので、これ時期婚式っていうのがある。で9年目と時期婚式が20年目、この節目にですね、やっぱりこう陶器あるいは時期が取り持つ縁として何かアピールできるイベントをやるといいなというのは思ってましたから、これは美容院を経営して見える大竹さんという方がコツコツと始められて、本当に頭の下がる思いですけれども、市としてもね、あるいは瀬戸町ブランディングの一つとしてもアピールするだけのこう価値があるとこう思ってるので、これはまた来年以降ね、充実をさせていきたいと思ってます。
そうです、皆さんがその地域の方がやってるんですけども、そっか、瀬戸町ブランディングにつながってきますね。
そうでしょ、
瀬戸のブランド力っていうことになりますよね、はいはい、
そう思ってますので、まあ、どうぞよろしくお願いをします、
はい。
最後にちょっと PR ですが、
はい、
瀬戸市の職員の募集を開始をいたしました、
はい。
すでに4月にですね、名古屋の吹上ホールでリクナビを使った企業説明会をやりましたけれども、募集の開始は5月の6日から5月の20日ということで、
はい、
業務、職の全般で募集をかけてますので、
はい、
ぜひ市長と一緒に瀬戸町ブランディングやりましょうという人があったら応募していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
詳しくは広報瀬戸の5月1日号、それから市のホームページなどでも見ることができるということですよね。
そうですね、どうかよろしくお願いいたします。
今月も市長にいろんなお話を伺いました。まあ、今回は初めてこの瀬戸市役所のシビックスクエアというところでお話を伺いましたけど、なんかこう外でフランクな感じで、またこれもいいですね。
いいですね、またやりましょう。
はい、市長ありがとうございました。
失礼しました。
伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。